サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは本日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード7981タカラスタンダードです。
はい、タカラスタンダードさんね、
はい、
知名度抜群、キッチン、浴室、洗面化粧台、はい、総合住宅設備機器メーカーですが、歴史が113年、業績も好調なんですね、
はい、
カタリスト的なですね、中継の戦略の部分がありますので、それがどこなのか後ほどお話しします。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード7981東証プライム市場上場のタカラスタンダードさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは取締役専務執行役員の白坂義道さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
キッチンを中心とした水回り製品のメーカーとして抜群の知名度ですが、まずは簡単に遠隔、事業内容も含めて御社の自己紹介をお願いします。
まず遠隔ですが、当社は1912年に日本エナメル株式会社として創業いたしました。エナメルというのは、法論のことで、創業者の、より快適で綺麗な暮らしに貢献するという思いから、創業時は家庭用の放浪食器や調理器具などを製造していました。で、その後1957年に日本初のステンレス流し台のプレス成形に成功し、
はい、
現在のコア事業である水回り市場に進出し、1962年には世界初の放浪性キッチンを開発いたしました。
はい、放浪っていうのはやっぱり御社キーワードなんですよね。
そうですね、やはり当社のメイン商品でありますんで、キーワードでございます。
はい、
で、現在は独自素材である、高品放浪を使った製品を中心として、
はい、
主にキッチン、浴室、洗面化粧台などを展開する、総合住宅設備機器メーカーに成長しましたが、その国内シェアは当社調べでシステムキッチンが新築マンション向けで約 80% と、圧倒的なシェアを誇っていることもあり、
はい、
全体で約 29% を占め第1位、浴室が約 14% の第3位、洗面化粧台が約 22% で第3位と、非常に高いものとなっております。
はい、
その他では、放浪の内装外装パネルも手掛けておりまして、現在開催中の、大阪・関西万博のステージやトイレの外壁材や内装材にも採用されております。当社および当社製品の強みはやはり創業から一貫して、放浪にこだわった事業を営んでいるということです。放浪は鉄とガラスを融合した素材で、それぞれの強みを持ち、清掃性や耐久性に優れ、傷や湿気、カビにも強いため、水回りに最適な素材といえますが、現在放浪水回り製品の主要部材としているのは、世界でも当社のみで、そのことが、大きな差別化につながっているというふうに考えております。
放浪水回り製品の主要部材として用いているのは世界で御社だけなんですか。
そうですね、当社だけでございます。
すごい特徴ですね。
はい、ありがとうございます。
前期2025年3月期の業績を単身で発表された時ですね、市場が非常に好感して株価も大きく上昇しましたが、前期の実績及び今期の業績予想ですね、こちらについてお話しください。
まず前期2025年3月期の業績は、売上高が前期比 3.7% 増収の2433億円で過去最高を記録しました。はい、営業利益も前期比 25.8% 増益の156億円となりました。好調な業績となった要因としては、新築向けが戸建て、集合とも好調に推移し増収となったこと、また利益面では、増収要因に加えまして価格改定効果や、在庫圧縮などの、合理化 コストダウンも寄与したことが大幅な増益に結びつきました。
今期の業績予想はどうでしょう。
今期ですね、2026年の3月期の業績予想としましては、リフォーム市場への拡販、それと生産の合理化、在庫圧縮などによる経費削減を実行することにより、売上高、各利益ともですね、過去最高となる予想を発表しております。
はい、非常に好調だということですね。
ありがとうございます。
さて、御社ですが、昨年5月にですね、2027年3月期を最終期とする3カ年の中期経営計画を発表されました。こちらに沿ってですね、今後の成長戦略についてお話しください。
前期からの3カ年経営計画である中期経営計画2026ですが、まず長期ビジョンである放浪とともに光り輝く魅力ある企業への実現に向けて、変革への再挑戦を掲げ、収益力の強化と持続的成長を実現する基盤構築に取り組むことを謳っています、2024年3月期までに推進した中計においては、持続的な成長に向けた土台作りに取り組み、売上高、営業利益はその係数目標を達成しましたが、営業利益率については目標未達となりました。
なるほど、利益率っていう部分ではということなんですね。
そうですね。
この背景にあったのはどういうことですか。
この背景にはですね、やはりコロナ禍でのリフォーム需要が顕在化しまして、加えて商品価格改定が寄与したことから、売上高は目標を大きく上回りましたが、利益率の目標未達については、やはり資材エネルギー価格の高騰の中で、生産の合理化、それとデジタル活用などによる効果創出が遅れたことがやはり要因だというふうに思っております。稼ぐ力の改革は道半ばであるというふうに判断しまして、今回の中計においては収益力の強化として抜本的な構造改革とマネジメントの強化を推進することを掲げております。
なるほど。先ほどですね、前期の好決算、そして今期取り組むところ、それについてもですね、コストダウンとか生産の合理化、在庫圧縮言われてましたが、その前の中計のところからの取り組み、そしてここをやろうということを決めたということなんですね。
そうですね。
なるほど。
今、
変革への再挑戦というふうに言われましたが、収益力強化、持続的成長を実現する基盤構築ですよね。この後の方についても教えてほしいんですね。持続的成長を実現する基盤構築ですね。
まず変革への再挑戦のもう一つの柱である持続的成長を実現する基盤構築ですけども、こちらは将来を見据えた積極的な投資と社会課題への対応によって経営基盤のさらなる強化を目指していきます。現在の事業環境ですが、当社の主戦場であります国内市場は、人口減少に伴いまして、新築市場は微減傾向で推移していますが、一方でリフォーム市場については豊富にある住宅ストックを背景に微増傾向にございます。そのため当社を取り巻く状況を勘案しますと、まず国内市場におきましては、リフォームでのシェアアップと、集合住宅における浴室ユニットの拡販、そして海外市場が今後の成長のためのターゲットと考えております。また、脱炭素の取り組みやデジタル技術の活用も必要不可欠というふうに考えております。そのため、今回の中計の最終期であります、2027年3月期の経営指標の係数目標としましては、売上高で2500億、営業利益200億円、営業利益率 8% を掲げていますが、これに加えて非財務指標としまして、当社の CO2 排出量2020年比 15% 削減を掲げて、また従業員満足度や女性管理職比率も目標に定めて、経済的価値と社会的価値の両面から企業価値向上を目指す姿勢を明確にしております。
収益構造の改革も謳われてますよね。
収益構造改革ですが、その柱は既存事業の持続的成長と新規売上拡大ですが、既存事業の持続的成長については、 DX によるサプライチェーン全体の業務の抜本的な見直しによる人的生産性の向上、在庫物流費の削減を実現するとともに、アイテム管理の見直しや、リフォーム売上を伸長させるための圧倒的な競争力のあるショールーム基盤の活用を行います。そして新規売上拡大については、海外事業基盤の構築が鍵であり、 タカラグローバルビジョン2030を掲げ、海外事業を加速させます。ホーロー素材を生かした唯一無二のキッチンメーカーとして、グローバル市場におけるプレゼンスを高め、プレミアムとして選ばれるキッチンブランドになり、はい、日系キッチンブランドグローバルトップリーダーを目指して、2030年度 KPI として海外売上高100億円を掲げています。はい、また新規売上拡大についてですけども、はい、オープンイノベーションでスタートアップやベンチャーへの協業や出資により新しいビジネスを競争し、新たな事業を創出することも中継で謳っております。
日本の放浪、世界の水回りを支える、そういう時代に向かっていくぞっていうことですよね。は
い、そういう気持ちでやっております。
実際海外に行ってね、はい、ホテルとか、あといわゆるレジデンスの水回りとか見てますと、はい、宝さんのようなその機能的で綺麗でっていうものがあんまりないですよね。そういうことを言うと海外のメーカーに失礼ですが、はい、ですのでもう十分ですね、認められると思いますので、はい、攻める余地っていうのもきっと思いますよね。
そうですね、非常に大きな市場ですので、はい、まだまだもうシェアもほとんどありませんので、うん、まあ、十分伸びしろのある市場だというふうに認識しております。
さて、今中継についてお話しいただきましたが、この5月ですね、はい、ROE と株主還元に関する部分についてリバイズドされたものを発表されました。はい、このことについてお話しください。
前期より推進しております中期経営計画においては、はい、まあ、当初は ROE の最終目標を 7% としていましたが、
うん、そうですよね、
はい、中継の公表以降ですね、投資家や資本市場との対話を重点的に実施しまして、うん、中期経営計画で設定した経営目標に関する議論、うん、検討を継続的に行ってきた結果、まあ、さらなる企業価値向上のためにはですね、うん、ROE 8% の早期達成が不可欠と判断して、2027年3月期の ROE の目標および株主還元方針の見直しを発表しました。
はい、
具体的な係数目標につきましては、2027年3月期の ROE の目標を 7% から 8% に引き上げるとともに、うん、株主還元方針として従来配当金について配当成功を 40%、
はい、
利益成長に伴う累進配当としていた部分を配当成功 50% に引き上げまして、うん、利益成長に伴う累進配当に変更いたしました。
はい、
なおこの方針に基づく進行期の年間配当金は1株当たり100円となり、はい、前期から22円の増配となります。自己株式の取得についても、それまでの資本構成に応じた機動的な自己株式の取得という方針を2026年3月期から2027年3月期にかけての2年間で約220億円の自己株式の取得と金額を明示したものと変更しました。
はい、
まあ、これによりまして中期経営計画期間の自己株式の取得総額は約240億円になります。また今後2年間の配当と自己株式の取得を合わせた総還元成功は 130% 水準となる見込みです。
はい、
この財務戦略の見直しは大規模な財務戦略の改革と事業戦略の着実な実行により ROE 8% を目指すもので、財務戦略の改革として株主還元の目標を変更しました。
はい、
キャッシュアロケーション方針の見直し、バランスシートマネジメントの実施によって、まあ、着実にこの財務戦略を実行するとともに、合わせてホーローの生産工場である福岡工場への大型投資と、まあ、成長投資も拡充するなど、事業の成長、利益の成長にかかる取り組みを強化してまいりたいと思います。
はい、
そして本中継の後、長期的には ROE 10% 以上を目指し、投資家の求める ROE 水準を見据えた施策に取り組んでいきたいというふうに考えております。はい、
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
先ほどお伝えしました通り、投資家との対話を含め中継発表から1年間で KPI のアップデートを公表いたしました。まあ、これは我々が株式市場や株価を強く意識する経営に大きく舵を切った象徴的な出来事だと捉えていますし、投資家の皆様にも宝スタンダードは変わったんだとご理解いただければ嬉しく思います。もちろん何よりも大切なことは利益成長です。現状の戦略を推進しながら着実に成長してまいりますので、今後の宝スタンダードにぜひご期待ください。
白坂さん、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の一社宝スタンダードをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、業績のところね、私がリクエストして喋っていただいたんですけど、はい、 これね、本当にね、今年の、3月期の決算発表が出た時にものすごいマーケット交換したんですね、はい、昨日もね株価 6% 以上上昇したんですが、この会社のすごいところはちゃんとね投資家との対話ってものを重視するとともに、去年一昨年また中継でどういった点がダメだったのかっていうのをきちんと見直して、それを直すための施策っていうのはきちんと取るのね、だから今利益率っていうことにものすごい一生懸命になってる。あと株主還元の部分、自己株式の取得の話がありました。これも ROE を上げるんだっていう、そういったもう明確な目的があるんですね、そしてカタリストはね、やっぱりリフォームでのシェアアップと海外展開。これ海外行くとね、もう少し綺麗なのないのっていうような、やっぱり水回り含めて多いんですけどもね、それがね高田さん、こういった海外の人見るとね、やっぱ言ってるからね、日本綺麗だって。
ああ、そうですよね。
大きくね、これはね、カタリストとなる可能性ありますよ。はい。
今回の宝スタンダードさんですが、ロングインタビューも収録しています。朝財の番組ウェブサイトにある、ポッドキャストを聞くからお聞きいただけますので、ぜひチェックしてください。それでは、一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週ね、ここからガンガン上がっていくような時代じゃないよ、テクニカル的にもというお話しましたけれどもね、日米ともにダウ日経平均、3位はゼロです。ダウは542ドル先週下げましたが、その前の日、330ドル下げたところでパーセント計だけね、一つ買いが出たんですけれども、5つのうちそれだけで今はゼロというところ、日経平均についてはね、これがなんて言いますかね、プラス 5% 乖離っていうふうにいつも言ってますが、5日25、75日移動平均の、5% 乖離水準が4万400円、だんだん上がってきて4万400円のレベルのところで今横ばいになってるんですよね、でこれが今現在じゃあどれぐらいなのっていうと、実際日経平均 6% プラスの水準なんですよね、だからその 10% 水準プラス 10% ってなると、これ4万2000円ぐらいなんですよ、となるとこの間の高値が4万1826円が終値ベースで高値だったのね。やっぱりそこでね、失速してったっていうのは、そういうテクニカル的な、裏付けがあるんだなっていうふうに思いますよね、さてランキング、先週8位までお話ししましたが、9位言います。9位6777、サンテックホールディングス、電気機器ですね、光通信用の光フィルターなどの製造販売してますが、こちら3年前までですね、5、6年ですか、1000から2000台、昨年9000台まで株価上昇する局面もありましたが、今年は3000台があって、またそこから戻ってきていると、PR13 倍14倍ぐらいの水準ですかね、さて10位3092、ゾゾ、ゾゾ強いわ。2018年5月のところからずっとね、15位以内、すごいですよ、
さあ井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。